今の子供っていうのは、まあ、あり方っていうのは今の世の中のやはりあるようで、今の世の中の価値観が低いから子供たちがそう育ってんだ。それは我々一人一人が作ってるんじゃないかな。子供の問題でもない、世の中の問題でもない、やっぱり自分の問題としてこれをやはり捉えていく、それが大事なんですよ。だからこの教育の問題っていうのは我々大人一人一人の問題なんだということを多くの人々に知ってもらうことがまず大事なんじゃないか。学校だけの問題じゃない、家庭だけの問題じゃない、学校も大事、家庭も大事、しかしやはり我々大人の一人一人が自分の真心、自分の良心にですね恥じない行動をしていくことによって世の中が変わって、そして子供が変わっていくんじゃないですか。子供が悪いから間違ってた、一生懸命子供を磨く前にある人言われました、子供を磨くってのはですね、一生懸命鏡を磨いてるもんだって、自分の醜い姿をですね、自分の汚れを落とさんで一生懸命鏡を磨いたって変わりしない。子供が悪い時には自分自身を鏡じゃなくて自分を磨かないか。それで言うとやはり我々大人の一人一人はですね、やっぱり自分の心に手当てて自分の両親に恥じない行動していくことがまず第一歩じゃないかなと思います。私は大学を教員してます。多分ですね、私が一般の企業で勤めてるとこういう考え方をしたらものすごく悩んで、ものすごく苦しんだか、こういう考えにならなかったんじゃないかなと思うんですね。でも教育の世界っていうのはこういう考えで生きていけるんですね。あるいはいや、こういう考えを持っていかないかんじゃないかな、そう思います。ですからいろんな補正があっても私にとってはやっぱり教育っていうのは天職だ、これを大事にして、やっぱりまず自分を磨きながら学生たちと一緒に、子供たちと一緒に成長していきたい。そして教育を通して、自分の指導を通して学生たちから学んでいきたい、こういう思いで生きています。実は一昨年シドニーオリンピックが終わるまで8年間全日本の監督やってました。全日本監督の頃は全日本の監督終わったらもう現場の勝った負けての世界での指導者としての仕事はもう終わりだと思ってました。自分には違った役割が来るだろうと思ってました。で当時はですね、全日本の監督の方は責任が大きいもんですから、やっぱりいろんな勉強会にも出たり、いろんな本を読んだりもしてました。でもっともっとこんな勉強足りない、全日本の監督を辞めたらこんな勉強もしたい、いっぱいですね、終わったらしようと思って楽しみに書いてました。その中にはですね、まあ、断食せんならせん方がいいよと言いましたけど、一泊半ぐらいの断食もしてみたいなとかですね、座禅も組みに行ってみたいな、内観もやってみたいな、いろんなことを、思ってました。もう一回大学の監督になれ、私が監督を辞めてる間に東海大臣が弱かったんですね。全日本頑張ったけど、言われた時にはうわーっ、机からですね、こそびっくりしました。でも、私もあれ楽天的な人間で、自分に起きることって、全部その必要があって起きてるんだ、何の必要があってんだろう、まだまだ柔道着を着て学生たちと遊び流す中で学ばないかんことがいっぱいあって、まだまだ学び足りてない、次の仕事に行く前にここでまだまだいっぱい気づきお前は得れるはずだ、そういうことでもう一回そういうことが回ってきたんじゃないか。それからはいろんな勉強も大事だけど、現場で学生と接しながら学んでいくことが大事なんじゃないか。だから本を読んだりいろんな勉強会に行ったりするのは、私で言うと 木でいうと上に伸びていったり横に広がっていったり、そういうものだったんじゃないですか。あと何年間大学の監督やるか知りませんけど、今の私っていうのはそういう上や横に広がっていくんじゃないか、もう一回自分自身を作ってくれた柔道の原点で自分の根っこをもう一回しっかりと生やしていく時代なのかなと、勝手にそういうふうに解釈しています。今学生の指導に、取り組んでおります。非常に欲張りな人間ですけど、人生を6回か7回ぐらい生きたいと思って現役時代、現役をやめた時に私は私の第一の人生が終わったと思いました。第二の人生は柔道の指導者としての人生。私はもう俺の人生一回終わったんだ、まだゼロからのスタートなんだ、今度は第二の人生では柔道の指導者として頑張っていきたい、できれば自分の手で世界に通用する選手に座っていきたい、できれば柔道王国日本の復活のために魅力を尽くせる人間になりたい、そういう思いで指導者としての道を歩み始めました。もう学生、選手時代みたいにあんな華やかなことはないだろう。しかし少なくとも選手時代の自分に負けない頑張りと熱意と、そういう工夫で第二の人生を生きていきたいと思いました。第二の人生でもものすごく恵まれてました。素晴らしい可能性を持った高校生が東海大学上等部の門を叩いてくれました。素晴らしい可能性を持った子供たちを教えてた先生が東海大学を進めてくれました。私の教えから4人の世界チャンピオンと2人のオリンピックチャンピオンが生まれました。で、私は92年のバルセロナオリンピックが終わった、全然柔道連盟からよかったら次のアトランタオリンピックまでやれるか、全日本柔道男子監督として日本チームを率いてくれないかと、そういう大変ありがたいことをいただいて喜んでこれを引き受けました。自分なりにアトランタオリンピックまで4年間精一杯頑張ってきたんですけど、実はアトランタオリンピックの半年ぐらい前からアトランタオリンピックが終わったら全日本の監督を辞めようとそう思い始めてました。いくつか理由がありました。一つは全日本の監督になっても東海大学の監督を辞めさせてくれなかったですね。大学の監督と全日本の監督と両方やるとものすごく矛盾なんですよね。やっぱなかなか辛いんですよ、肉体的に、精神的に。肉体的にはものすごく、大学で授業を教えながらですからね、はい、そうすると肉体的にはやっぱ非常に、時間的にも非常に時間的余裕がないしんどいです。精神的にはですね、東海大柔道部の学生とか OB の強い連中がいっぱいいますね。ナショナルチームのですね、日本代表候補の選手にとって東海大以外のものから見ると自分のライバルの選手の後ろに私の顔が見えるんですよ。だからこちらがどんなに心を開いても彼らが本当に私には心を開けないんですね。全日本の監督でもあるけど自分の一番負けられない選手の監督でもあるですね、これをやめさせてくれませんでした。それからそういう非常に忙しい日々の中で、実はですね、自分でも今考えておかしいですけど、もしかしたらこれ過労死するかもしれないと思いました。実は NHK でですね、過労死のそういう本も出たんです、漫画の本がね。過労死するには3つの要素が必要です、そうですね。ものすごくやっぱり忙しくてもう自由な時間が全くない、そうですね。2つ目にはその自分の苦しい 胸の内を相談する仲間がいない。で3つ目なんですね、その忙しさっていうのが自分で、判断したり自分で裁量でいろいろ動かしたりするんじゃなくて、全て上から押さえつけられた、命令された、自分で判断できない仕事の忙しさ、この3つが重なると非常に危ないことです。私にはいっぱい相談できる、私の愚痴を聞いてくれる仲間がいます。やってることは私が一番やりたいことでした。これはもう心配ないなと思います。で実は、ね、私の子供3人いるんですよ。2番目の子供がですね、多少自閉的な傾向があるんです。で生まれて、そうですね、やっぱ1、2ヶ月からちょっと違ったですね。で今中学1年なんですけど、今もだから普通の中学校に席だけ置いてフリースクールに行ってるんですね。小学校の間は普通クラスに入ったんですけど、小学校の時にはみんなですね、クラスメートが非常に大事にしてくれて、いやー大輔って言うんですけど、大輔君がいるからクラスが和んで本当にいい雰囲気だって言われたんですけど、中学校に入ると一般的にすると子供たちの心の中にゆとりがなくなってきて、子供たちにたくさんストレスが溜まってくるんですね。小学校の時にはそういう子供を見て手を貸してあげたりして、やれた子供たちがストレスが溜まってきて、ストレスの吐き口としてそういう子供をいじめ出すというケースが多いということを、うちの中学校でも長男が2つ違いで上にいました。そういうケースを見てたもんですから、伸び伸びとするところでいつの間にだろうとやったんですけど、ちょうど私が全日本のアトランタまでの監督だった時が、その子供、その大好きなことでうちの女房ものすごく苦しんでました、悩んでました。だけど私は何にもしませんでした、何もできません、俺にどうしろって言うんだよ、俺何ができるんだよ、ね、本当にこう大好きにも女房に申し訳なかったなと思って、そういう中でもう十分じゃないかって思って、それからもう一つはベテランですね、若手の、そういう世代交代がうまく進んでなくて、怪我人も多くて、オリンピックでも十分な成績を上げれる可能性が低くて、申し訳できないなと思ってました。そして、最近は採用にはあってませんけど、前は1年に1、2回お会いする、柔道と全く関係ないやつだと、の話の中で、ちょうどオリンピック3ヶ月になります。脱線の中で、いや実はオリンピック終わったら全員の監督辞めようと思ってますとこう話をしました。そしたらですね、えらい怒られました。君はわがままだな、自分のことしか考えてないな、そう言われました。人間できてないもんですからもっと、それはどういうことですか。俺は浄土のことは知らんけど、君は選手は一生懸命教えたかもしれない、しかし君は次の後継者座ってないよ、いいか、責任ある立場にいる人間がその職を退く時には自分が辞めても自分がやってた時と同じか、それ以上にうまくいくだけの環境を整えて初めて辞める。今君が辞めたら日本の柔道界は混乱する、君は次の若い指導者が座っていないと親は思う、君は自分のことしか考えてないって言いました。さらに言ってきました。で喧嘩を言うように、あそうですか、じゃあアトランタオリンピックで惨敗したらどうしたらいいんですか、こう言いました。そしたら厳しい答えが返ってきました。惨敗してクビになったらやめないかんだろう、クビにならんかったら針のむしろに座るんだ。そして半年でも1年でも2年でも死に物狂いになって次の指導者を育てていく、そしてその時点でアトランタオリンピックの責任を取らせて辞めさせていただきますと言って辞める、これが男の責任の取り方、一言もありませんでした。 で結果は思ったほど悪くありませんでした。で大学もいや大変だったな、もう大学の監督はもう変わっていいよって、また終わったら戻れておりましたけどね、言ってくれました。神さんにも相談しましたら、じゃあもう一回やったらどうって言われました。そして前10年からもあと一期ぜひやってくれと言われて、シドニーオリンピックまで全日本の監督を進みました。でそういういきさつがあったもんですから、シドニーオリンピックまでの監督を引き受けるときも、シドニーオリンピックをもって全日本の監督は辞めさせていただきますとはっきり言いました。そしたら連盟の偉いのが、おい山下何言ってんだよ、形は4年間で君にはずーっとやってもらわないと、君以外誰が考えられるか、そんなとんでもない、いや私は首都によりも直接やらせていただきます。これからそれ以降いろんな2年間ぐらいですね、いろんなその会があるたびに私は発言できるときはこのことを釘を押して念を押して、でも首都によりも直接やらせていただきますからと言ってました。ずっと何言ってんだ、お前が誰がやるんだ、形は4年間でごくと言われてましたけど、2年ぐらい経っても十分いったと思って私は家でやりました。で実は2000年のシドニーオリンピックを出してきて、私の心の中で一つ持ってます。どんなにたくさん金メダルを取っても終わって辞表を出した時に、何言ってんだ、お前しかいないじゃないか、誰がやるんだってもし言われたら、この俺の4年間は失格だなと私はこう思ってやってきました。選手だけじゃなくて、辞めた後もっともっとスムーズにいくようにそういうことを心がけながら、若い人その育成も考えてやってきたと思います。シドニーオリンピックは人の挨拶に来ました。一言か二言ぐらい褒めら止められるかなと思ったら、いやーよく頑張ってくれた、ご苦労さんありがとうって言われました一言も一人のこともありませんでしたそして新しい監督、勝手のライバル斉藤仁新監督が今アテネオリンピック目指して頑張ってます。そしてその元には若くて優秀で情熱あふれる国際性を持ったコーチが力を合わせております。斉藤監督は、ですね、ロスとソウルと2回オリンピックで勝ってるんですけど、選手としても指導者としても非常にやっぱ苦労した人なんですね。私は3つしたいですね。それだけにですね、やっぱりその苦労が今いろんな意味でですね、今の指導の中で生きてるなとそう思ってます。そして自分の考えをガンガン出すんじゃなくて、いかにみんなの持ってるものを引き出していくか、みんなをまとめていくか、そのことで非常にやっぱり心を配ってるなと、思ってます。アテネオリンピック、日本中と非常に厳しい戦いになることは間違いないんですけど、斉藤監督にとですね、日本の選手は存分に思いっきりやってきたことを発揮してくれると私はそう思っています。少しシドニーオリンピックの話をしたいと思います。男子7階級、我々は金メダル3個全員メダルという目標を掲げました。これは決して低いハードルではありませんでした。かなり高いハードルを持ってました。で結果は金メダル3個、銀メダル1個、3人がメダルを取れませんでした。で私は実はその銀メダル1個ってのは篠原の銀メダルなんですね。もしかしたらシドニーオリンピック見られていた方もらえるかもしれません。終わった後で僕は見てないですけど、なんか有働さんが NHK の涙であんまりコメントができなかったと、そんな話もありますけど、私も試合が終わってからですね、ホームステイに抗議に行ったりしました。我々にとってはとても納得できるものになりませんでした。 いろんな国からもやっぱり日本に対して同情の手紙来ましたし、今回のあのあれはあのソフトレールで金メダル2つも取ったね、アメリカの柔道連盟の、理事の方は国際柔道連盟の会長に、あれはどうも間違ってる、国際柔道連盟は勇気を持ってもう一個の金メダルを作って、金メダリスト2人にしたらどうですかということを提案して、出ました、俺はこう思ってこうやって手紙出したんだけどもってくれました。フランスの連中も心の中で思ってます。2月にフランス行って帰り、フランスに帰ってきました。でドゥーエっていう相手の選手はすごいスターなんですよ、フランスで。で、ドゥーエとから、サッカーの、名前が出ましたし、その2人がですね、ものすごい人気で、サッカーの総選手はですね、子供たちにすごい人気あって、ドゥーエっていうのは子供たちと大人まで人気あるらしいです。私がもう寝ようとしてるんで、その足の方に来て、ちょっとドゥーエと篠原の試合について聞かせてほしいと。で、どう思うの、本当はどうだったんだって、やっぱりそうかって、彼らも分かってるんですけど、結果はドゥーエが1番で篠原が2番です。で、篠原はあれを試合が終わったあとに記者会見でこう言ったんですね、僕が弱いから負けたんです、審判に不満はありませんと彼はこう言いました。私の推測ですけど、彼はこう思ったと思います、あれは俺の技だろう、俺の内股すかしだろう、あれ見てほしかったよ、あれ、それであれ一本でもあれなんですね。しかし、たとえあれが相手の有効になったとしても、残り時間があと3分半あったら、もし俺に本当の力があったら、その残った3分半で逆転できるはずだ。負けたのは残った3分半で逆転できなかった。俺に本当の力がなかったから。審判にもあらわた見てほしかった。でも審判が間違えるような試合をしたら俺にも責任がある。これがもし欧米の選手だったらどうでしょうか。私は思います。記者会見で自分のところでちょっとビデオを使いますのでね、そしてあれがいかに自分の技であるか、自分こそが真のオリンピックチャンピオンであるのか、国際柔道連盟がいかに大きな間違いをしたのか、涙を流しながら手振り身振りを使ってですね、世界に正義の誤信として訴えると思うんです。彼はそれをしなかった。彼はですね、なぜ負けたのか勝てなかったか、他人に外的な要因にまず原因を求める前に自分の内側に帰りたんですね。でちょっと昔の日本人のことを勉強しますと、昔の江戸時代までの日本人というのは貧乏を恥ずかしいと思わなかったそうですね。そして何よりも人間としての名誉を大事にして、潔さ、清らかさを大事にして、そして神仏を信じ、よろずの神を信じ、先祖を大事にして、そして互いに愛を助けながら自然と調和しながら生きていた。どうも明治時代以降、日本人はやはりこのままでいけ、日本も間違いなく植民地にされる、なんとか国を飛ばして強くして外国に侵略される日本だっていかん。そして逆に日本もそういうふうに欧米の列国みたいにね、拡大していこうと、だんだんだんだん欧米の価値観に浸っていく。そして我々の心が、考え方がどうも欧米的になっていく。和を大事にするよりも自分を主張する、ね、自分を顧みるよりも まず自分の正当性を主張する、そんな我々になってしまったんじゃないかなという気がします。ですから私にはですね、篠原のメダルがどうでも銀に見えないんですよ。金にも見えないんです。私にはプラチナに見えてしかたないんですね。で、私の教えの井上康生も、指導によるんです。素晴らしい人に教えました。康生が後から私に話しました。先生、実はですね、我々、篠原先輩の試合が終わった。明日先輩と会ったらと、そうしたらいいのかな、なんて声かけたらいいのかって、みんなでね、心配したんですよ。もう、なんて声かけ、どんな顔したらっていいかわからない。そしたら次の日、篠原先輩自分から起きて、普段と変わらない姿で、自分でバカを言って、笑わすと。多分我々の顔はこわばったと思うんですけど、それで、それまでと同じ雰囲気になったんですよ。篠原先輩の人間としてのスケールの大きさ、偉大さっていうものをすごい感じました。そう、井上康生に話してみました。で、あのテレビの解説をした、解説者が私の全日本のスタッフでした。非常にいい音ですけど足りないところがありまして、かなり感情的になって、ドゥイは卑怯な人間だ、フランス人は卑劣だと、そういうもうフランス人が聞いた聞きに耐えないようなですね、感情的な発言をしておったんですけど、このドゥイっていうところも素晴らしい音なんですよ。これですね、アトランタオリンピックで金メダル取りました。その後腰を痛めた。で、シラク大統領は日本にですね、前に、アトランタ98年からなんか訪問にした時にシラク大統領と近いものですから一緒に来いってついてきたんですね。で、全日本柔道連盟に挨拶に来ました。腰を痛めて練習はなかったもんで、私はお前どうすんだ、現役続けるのか、やめるのか、今どんなことしてんだ、そういう話をしました。そしたら彼がですね、まだ腰の調子が悪いから現役がどうかわからない、でも今ねこんな発想してるんですよ、私はシラク大統領の夫人と組んでフランス中の小児病棟のある病院に運動できる施設を作ろうというキャンペーンをやってるんです。え、なんだそれは。山下さん知ってますか、病院に入院している子供たちが病気で苦しんだり怪我で苦しんだり、そして親元離れて多くの子供たちが心を閉ざしている、笑顔を忘れている、彼らにわずかでもいい運動施設が運動できるスペースがあると、その運動を通して彼らに笑顔が戻るんです。彼らの閉ざされた心が開くんですよ。そして間違いなく退院が早くなるんですよ。ですからわずかでもいいフランス上の小児病棟のある病院に運動の施設を作りたい、ある施設を作りたい。そして将来的には山下さんのところ、世界の柔道のために我々が、山下さんと私が、あるいはフランス、日本がどういうことをやっていけばいいのか、どういう役割になっていけばいいのか、こんなことも話したいと、そう話しました。実はシドニーオリンピックは9月に終わって、翌年3月に、去年3月に、ドゥイは日本に来ました。来る前に私のところ手紙が来たんです。私と篠原の試合で日本とフランスの柔道の関係がおかしくなったような気がする、日本人のフランスに対する印象が悪くなったり、いがみ合ったり、これ非常に私にとっては残念なこと、耐えられない。そして世界の柔道の発展のためにフランス、日本は手を携えてやっていかないために、その関係もおかしくなったり、私はぜひ日本に行きたいと思う、って山下さんや篠原と 柔道についての話がしたいと、このことをフランスの友達に相談したら全員がみんな反対した。やめろ、それは単身で敵地に乗り込んでいくようなもんだ。しかし私はぜひ行きたい、行ったらぜひ会ってくれますか。そして最後に日本語でですね、小学校1年生が10が書くようで、よろしくお願いしますと書きました。多分フランス人か日本語日本人に一生懸命よろしくお願いしますって言葉だけですね学んだと思うんですよ、だから僕はどっちもですね本当に金メダルを取るにふさわしい選手だったとそう思います。オリンピックの時はですね、日本からたくさんいっぱい取材の方見たんです。ベンチにいっぱい日本の企業が行きます。いろいろ応援してもらってですね、試合の前に選手と約束しました。みんなの試合の前はみんなが試合に集中できるように、マスコミとかいろんな依頼できるだけ俺を断る、みんなが試合に集中できる環境を作る。その代わり試合が終わった後どんなにきつかろうと申し訳ないけど、マスコミの取材でできる限りを応援してくれ。なぜならあのマスコミの後ろにはみんなを応援してくれる日本の方々がたくさんおられる。そして我々は貧乏な団体だ、それを応援してくれている日本企業のみんなのいろんな催しにもできるだけ顔出してくれる。それが一つ。そしてもう一つ、我々は1日1回という7日間やるんですね。男女1回ってやって7日間で終わるんです。7人で1人みんなに持てる力を出してきてほしい。そのために試合が終わった人間はきついだろうけど、翌日から柔道着に着替えて次の選手のための内容組みを受けたり、日々として一生懸命やってくれるか。試合会場、練習会場、控え室、自由に行き来できる ID カードを持っている人間というのは限られるんですね。セキュリティの問題とか、これ約束してました。初日野村が優勝した。素晴らしい試合で田村亮子と一緒に優勝した。で彼はその日の夜帰ってきませんでした。帰ってきたのは朝方4時です。遊びに行って大酒飲んで帰ったんじゃないですよ。ずっと順番にマスコミを回っていったんです。そしてその日の朝8時前にはまた寝ていきました。昼の10時に試合が2時頃から使い始まるのが昼の12時に試合会場に待ち合わせしました。最後の取材を11時半に終わって車の中でハンバーガーを食いながら駆け足で来た。そして翌日の中村幸正の稽古に食べてすぐ柔道で行き合えてバンバン投げられて行けるよと。そしてその後付き人として柔道着を持ったりタオルを持ったりユニフォームを持ったりして一生懸命しました。残念ながら中村は途中で敗れました。がっくり肩を落として控え室に入っていきました。中村の後ろに野村が続きました。で中村が柔道着を脱いでユニフォームに着替えてみて、中村の後ろで野村が中村の柔道着をものすごく丁寧に本当に愛おしいようにですね丁寧に畳んでるんですね。そして宝物をしまうようにしてバッグにしまいました。破れて私とあと2人のコーチががっかりしてその場にいたんですが、我々3人にはその姿が目に入りました。3人で顔を合わせていました。はあ、畳の上の野村も素晴らしいけど、この野村の姿こそ日本の柔道人に見せたいな。アトランタオリンピックで優勝した後、野村は燃えなくなったり怪我をしたり学業との両立に悩んだり引退も決意して非常に悩んだり、それを乗り越えてきて人間的に一回りも二回りも成長したな、そんなことを話しました。それからオリンピック今年5月に大阪でアジア選手権大会が開かれました。 終わって参加したアジアの強い国々8カ国とヨーロッパが日本に来た日本と合わせて10カ国で一緒に、奈良県天理市で合同合宿を始めました。日を安子参院選の天理教の詰め所に決めさせていただきました。でそこで合宿を張ったんですけどね、一つ残念に思ったのは、外国の国々の人の中には履物を揃えるっていう習慣がないんですね。で、まあ、アジアといってもあれです、まあ、旧ソ連の国々もありますしですね、だから、まあ、イランとかそういう国々も来ても入ってますから、まあ、その東アジアだけじゃないんですね。ですけどもいつもトイレに行くとスリッパが散らかってるんです。で私はですね、人がいるときはしないですよ、人が誰もいないときには、次に来た人が散らかしにくいようにですね、もうできて丁寧に揃えるんですけど、次に行くとまた散らかってる。これ残念に思いました。非常にいい合宿をしてたけど、これは残念に思いました。ある朝ですね、5時前に早く目が覚めてトイレ行ったんですよ。一人の選手がしゃがみ込んで一生懸命スリッパを並べてるんですよ。嬉しくなって、多分スリッパを並べに来たんじゃないと思います。トイレに行って帰りに散らかったスリッパを揃えていただくと思います。嬉しくてですね、おーっと大きい声で私笑ってあげたんです。そしたら彼はびっくりして顔真っ赤にして小走りで自分の部屋に帰ってきました。それが81キロ級で優勝した滝本誠なんですね。この、指導により目指してもらうか、我々が目指したものは最強の選手作りじゃありませんでした。我々が目指してきたものは最高の選手作りでした。で日本の合宿のためにみんな集めて話しました。ここに集まってきてるのはただ日本で一番強いだけの選手じゃないよな。ここに集まってきてるのは日本で一番素晴らしい選手だよな。いつもそう語りながら、もちろんですから私も日本で最高の選手に接する気持ちで対応してきました。もちろん彼らにも足りないところいっぱいあります。でも彼らがその柔道の頂点を目指していく過程において自分を磨き高めていった、人間的にも成長していった、これは私にとっては非常に嬉しいことであり、他にもいくつも話があるんですけど、これは、彼らから私への最高のプレゼントじゃないかな、そんな気がします。私の好きな言葉の一つにですね、伝統とは形を継承することを言います。その魂、その精神を継承することを伝統というという言葉があります。加納治五郎柔道の創始者です。加納治五郎先生は柔道を創始した目的として、作った目的として、柔道を通して心身を磨き高め、よって世を保育する、世の役に立つ人材を輩出していくということで柔道を起こされました。そして晩年、先生がよく言われたのは、精力全用、した共栄。精力の精は精神の精ですね。力は力、善意をよく用いるんですね。した共栄、自分も他人も共に栄える。で私は精力善意をした共栄こう思ってます。簡単に自分のエネルギーを柔道を通して培ったエネルギーをいいことに使おうよ。そして自分だけじゃない、他人も共に栄える、そんな世の中を作っていこうじゃないか。今日本の柔道はこの カノー自五郎の精神を本当にですね、この伝統を守ってんだろうと私は非常に疑問があります。形としての一歩を目指す柔道、白かブルーかですね、柔道の国際、そんなことじゃない。確かに一本取るのもですね、ポイントで勝てなくて一本取るのも、それから柔道のスタイルも大事かもしれないけど、我々がもっともっと大事にしていかないと、その鹿野寺五郎は何のために柔道を作って何を目指していったのか、その魂の部分こそいつまでも伝えていかないかみたいな、それは柔道界に大きな変化が現れ始めています。100年から2001年から柔道ルネッサンス分かりに出ています。柔道創始者鹿野寺五郎師範の理想を目指そう、原点に帰ろう、柔道を通した人づくりをもっともっと大事にしていこう、自分の我々のエネルギーをいいことに用いて、もっともっと柔道人のボランティア活動等にも積極的に参加していこう、柔道指導の指導者がまず自らを高めていこう、そして柔道にもパラリンピック、それから精神知的障害者スペシャルオリンピックスがあります。そういう障害を持った方々との交流ということも大事にしながら進めていこう、こういう動きが2001年からスタートしました。なぜか弱配の私にその委員会の中の一番メインの第一委員会の委員長の任がおりました。これが私が今一番ですね、生きがいを感じてやってることであります。なんとかですね、ここ3年5年で柔道界が変わって、ああやっぱり柔道やる人間違うな、柔道は人作りだな、ちょっと柔道やるとスタイル悪くなるし、なんか足もなんか横に開く位置で見てくれも悪いけど、でもやっぱり柔道やると変わるよな、人がやっぱり変わるよ、柔道は競技だよなと思えるような、そんな柔道界になれるように全力を傾けたい。そしてこれを3年から5年で成功させています。柔道でできることが何度他のスポーツできないか、いろんな日本国内の他のスポーツとも協力しながらですね、青少年の健全育成に取り組んでいきたい。私は柔道界が少しでも変わっていったら、ね、次に柔道界で打ち上げたいのは、今この教育の怖いが危機が進まれている中学校で心を閉ざした子ども、自信をなくした子ども、友達がいない子ども、彼らをなんで柔道が救えないのか、選手を強くすることもいいけども、そういう彼らをぜひ柔道に誘うようと、柔道を通して丈夫な体や自信や、あるいは友達、そういったものを見つけ出して、そして彼らに心を開かれて、彼らに笑顔を戻そうよ、絶対それ柔道できるはずじゃないの、そして人に人の困ることを見て喜んでる昔の私みたいな、そんな連中、なんで柔道がそういう連中に役立たんのか、そういう連中こそ柔道に引き込んで彼らのエネルギーをいい方へ発散させてる、それが柔道できるんじゃないの、今のこの現状の中でそういう弱者ですね、心を閉ざした友達のいない自信をなくした子供たちが、あるいは迷惑だとか、そういうことをどんどん柔道が巻き込んで、彼らに自信や勇気や、あるいは彼らのエネルギー方向を持っている、そういうものをですね、3年から5年でそこまで持っていきたいな。そしていろんなスポーツで手を組んでですね、スポーツがやはり教育の後輩に対して それらの社会的なですね、役割を果たせる、そういうふうにいろんなスポーツと取り組んでやっていきたい。そしてもう一つ、海外の人たちと話をしますと、いろんな国々でやっぱ教育の荒廃っていうのはですね、問題になってるんですけど、日本がやってもし成功したら、今度は世界の国々の柔道連盟とですね、手をつないでと、情報化しながらですね、力を手を携えながら柔道を通して世界の教育の方から若者を救うために、微力ではあるけどもそういう活動をしていきたいなと思ってます。私の頭の上にはですね、いつも2人の偉大な方がおられる気がするんです。1人は加納治五郎先生、もう1人はですね、松前修行士、東海大学の創始者、11年前に亡くなりました。柔道を超えなく愛して、これはお前同じ高出身で私を可愛がってくれました。松前修行先生は生前私によく言われました。山下君ね、僕が君を一生懸命応援するのは、いや柔道で君に勝ってほしいからだけじゃないんだよ。いやそんなことは小さなことだな。僕は柔道を通して君に世界の多くの若者と交わってほしいんだ、そして柔道を通して友好親善を深めてほしいんだ、それだけじゃないんです。スポーツを通して世界の平和に貢献できる人間になってほしい、だから僕は君を一生懸命応援してんだよ、こう言われました。非常に残念なことに、先生がお元気な間は頭では言われてることは分かった、体でそれを理解できませんでした。亡くなられてから先生の言葉がだんだんだんだん重みを増していきます。そしてこの松前修行先生、加納治五郎先生に万分の一でも近づくような生き方がしたいと、そう思ってます。先ほど人生を、5回か6回、あれ6回か7回ったかな、行きたいと言ってまして、いつになっても夢を語りながら生きている人間でいたいって言いました。私の最後の夢は、途中はまだできなかった、最後の夢ができなかったですね。いくつまで生きるか分かりませんけど、最後にこの世を去るときに、未だ会ったことのない、柔道王の創始者加納治五郎先生が私を迎えに来てくれて、ああお前が山下さんよく柔道頑張ったね、はい、私を迎えに来てくれるような、そして松前修行先生が、ああやっぱり俺がお前を可愛がった、俺の目に栗ではなかった、ようやったなと、二人の先生が迎えに来てくれるような、そういう生き方をしたい、それが私の最後の、夢でございます。あと 3,4 分ありますので、でですね、実は最初からこんな考えしたわけじゃないんですね。現役時代、指導者の頃も最初の頃もですね、畳の上ではですね、あいつを蹴落としてでもですね、引きずり落としてでもですね、勝たないかんと、これは戦いの場だと、そういう思いでやってきた人間です。ロールのある喧嘩だと、畳の上で人を殺してもこれは悪いことじゃないんだ、いやあるいは人を殺すような気持ちでいかないと勝てないんだ、そういう思いで35ぐらいまでやってきた人間なんですね。そしてただ畳を降りたら別なんですね。畳の上ではもう本能丸出しの野獣、畳を降りたら紳士、そういうものをやっぱりこう目指してきたんですね。でどっから変わってきたのか、どうもですね、やっぱその障害を持ったですね、障害を持った大好きです、彼の存在がですね、私の生き方を価値観を変えていったんじゃないかな、その神様は、ね、それもある、でも私の影響もあるはずよって言うんですけど、でも これがですね、そこから何かが私大輔の姿から何かを学ばされて、そしてこれが自分を変えていった、そんな気がします。ですから今は大学の監督してますけど、それはですね、これは戦いの場じゃない、ダメだね、お互い持ってるものを出し合う場だと。そして試合で向かい合うと敵じゃない、同じ柔道をやってる仲間なんだと、国内でも世界でも仲間なんだと、4,5 年ぐらい前からそういうふうな思いになってます。ですから勝った負けた世界からもう引退しないか、シドニーオリンピックで終わりだと思ってたんですね。もう1分もないですね。
いや、
55分。あ、55分ですか。はい、じゃあよかった。でですね、この前つい2ヶ月ぐらい前からインタビューを受けてまして、最後相手の方が、山下さん、あなたって本当に幸せな人ですね、本当に恵まれてますね。いやー、そう思います。ところで、あなたどうしてこんなに恵まれてたんでしょうかって質問されたんですよ。考えたことなかったからですね。自分なりにこう、10秒20秒考えました。で、思ったのは、確かに恵まれてた。で、その恵まれてることを当たり前と思わないで、ありがたいと思って、感謝の気持ちを持ってやってきたら、結果としてどんどんどんどん恵まれてきたんじゃないかな。だから、なんでこんなにね、運が良かったのか、素晴らしい出会いがあったのか、いいことばっかり続くのか、これわからないけど、一つだけ言うのは、これが当たり前じゃない、本当にありがたい、ね、感謝の気持ちで生きてきたのが、これがもしかしたらずっと今まで続いてきた運が良かった理由かもしれませんね。初めてその時思いました。まだあともうちょっと時間がありますね。最近最近というか、ここ 3,4 年ですね、自分で大事にしているのはですね、いろんな成果とか業績とか結果が上がることも大事だけども、それ以上にやっぱり人間としての成長っていうものを大事にしていきたいな。これ間違ってるかもしれませんけど、どうも我々凡人はですね、結果を残してる時っていうのは人間的に成長がしにくいような気がするんですね。人間的な成長してる時っていうの方がですね、逆に結果があんまり出にくいような気がするんですよ。で、僕稀に両方できる人いるかもしれないけど、で、僕はやっぱりここで今日こうやってですね、2時間ぐらい話をしてますけど、あと5年ぐらい経って自分の地位が今の地位よりも上がることよりも、ああ、そこで三村さんに声をかけられてありがとうございって偉そうに話したけど、俺何も分かってなかったな、恥ずかしいなと思えるような自分になれたらいいな。そしてまた5年ぐらい経ったら、なんだ何も分かってねえじゃねえかとそう思い続けられたらいいな。だから他人と比較するんじゃなくて、成果を業績を上げることよりも、それも必要だけども、それ以上にですね、人間としての成長っていうものを大事にしたいな。そして肩書きとか身につけてるものとか車とか家とかこんなもんじゃなくて、全部脱いで裸になった時にですね、やっぱ内側が輝く人間に、内面から輝いていける人間になりたいな、そう思ってます。そしてやっぱり自分に起きてくることは全部必要があって起きてるですから、嬉しいことも悲しいことも辛いことももろもろのこと全部ですね、自分にとってそれは必要なことであると前向きに考えて生きていきたいなと思ってます。これ以上話すと時間をオーバーしてますので、はい、この辺でも
ありがとうございました。